こんばんは。ご一緒に聖書を開きましょう。今晩も YouTube を通して礼拝会ご一緒してくださる皆様ありがとうございます。生かされて神様に導かれて今日ここに集められることができました。感謝です。ペテロの手紙第1章、今日は17節から19節までをご一緒にお読みしましょう。ペテロの手紙第1章17節から19節、はい。また人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのなら、あなた方が地上にしばらくとどまっている間の時を恐れをかしこんで過ごしなさい。ご承知のようにあなた方が父祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。アーメン。お祈りします。天の父様、今晩一人一人限りない計り知れないあなたの恵みと憐れみの中で生かされてこうして集められていることを感謝します。神様、あなたが良しとしてくださって許してくださってこの集まりがあることを覚え、あなたが私たちのために計画を持っていてくださることを知って信じて受け取ります。私たちの霊の深みにどうかあなたの真理の御言葉を開いて光を放たせてくださり、知恵を与え悟りを与えください。御言葉を聞いて行うものになることができますように力を与えください。語るものは本当に足りない、ふさわしくないものですが、どうぞ主ご自身がご聖霊をもって私たちに迫ってくださいますように。イエス様、あなたは生きて働いておられます。 YouTube を見ておられる方のそばにもあなたがいてくださって語ってくださるお方ですから、あなたを見上げ褒めたたえてあなたの皆を呼んでお祈りします。アーメン。聖書は何よりも私にとってというか人間にとって考え方をどのように持っていくかということをはっきり導いてくれる導き手です。まさに光です。私たちはある程度自分なりの考え方を持っていると思っていますけれども、しかし自分が実はどのような考え方を持っているのかっていうのはあんまり考えてないんじゃないんでしょうか。私の考え方は何だろうと思って考えすぎると病気になりますから、それは避けなければなりませんが、でも自分がこのように一つの物事を見てこのように受け止めるのは、あ、こんなような価値観判断基準を持っているからだということは私たちが本当は知るべきことです。そして全ての人が同じ判断基準に従っていたら世界は平和のはずです。しかし現実に、まあ、ロシアがウクライナを攻めているということだけではなくて家族の中にも争いがあるということは、まさにその考え方の基準、価値観の基準が違うからだということが分かるわけですよね。聖書を通して神様は、私たちを作ってくださった神様は、その私たちにどのような考え方をするのかということを教えてくださっているわけです。教会の中でさえもいろんな考え方の違いがあるので、教会ほど問題が起こるところはないんですよ、ね、本当にもうよくやるなって、誰がよくやってるのか知りませんけども、いや教会っていうのは結局利害関係がないはずなんですよ。金儲けのために集まってるわけじゃないんですから、人がどんなに誤解しようが。金儲けするんだったら教会やらない方がいいんです。でも私たちは イエス様によって捕らえられて、そしてイエス様によって新しくされた者たちなので、イエス様を求めて集まるわけです。イエス様を求めて何をするか、イエス様の御声を聞くことを求める。イエス様は何を語られるか、私たちの考え方を変えなさいと言っておられるんです。価値観を変えなさい。神様が私たちを作られたのは自分たちの勝手な考えで生きるためではなくて、みんなが同じように考えて同じものを目指していくためなんだと。それを信仰の一致、御子を知る知識の一致と信仰の一致という言葉で新約聖書は表しています。私たちが御言葉を開いてしっかりと読みながら、イエス様の皆を呼びながら神様からの語りかけを求めていくのはそのためです。今日もイエス様が語ってくださることを期待しています。まずここでは、人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方、神様は人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方だと言っています。神様が毎日裁いているのではありません。やがて神様は最終的に全ての人をそれぞれの技に従って裁かれる日が来るんだと聖書は言っています。主の日と呼ばれています。旧約聖書を読むと、主の大いなる恐るべき日と呼ばれています。それは恐るべき日でしょう。人間が自分のやったことすべてに対して申し開きをしなければならない。私はこれまでの人生で一度だけ裁判所で証言台に立ちました。で、そんなにこう、なんて言うんでしょうね、震えるような感じではなかったですけれども、緊張はありました。裁判長はあまり言葉のこう流暢に出る方ではなかったですけれども、私の友人に対していくつかの質問をしてきました。そして私は自分が経験したことを正直にお話しました。人間の裁判でも、その法っていう法律が与える権威があって、法廷の中にはその権威が雰囲気としてあるわけですよね。永遠の世界の神様の支配、神様の完全な支配が始まる前に、神様が全ての人を公平に裁かれる時はどれほどだろうか、私にはちょっと想像もつきません。ただ聖書が私たちに言っているのは、私たちはその神様を天のお父さん、お父さんと呼ぶことができるんだ。だけどお父さんと呼ぶからといって軽く考えていいのではないんだ。神様を恐れ、かしこみなさいと言っています。どうでしょうね、皆さんは今の時代をどのように受け止めておられるかわからないんですが、私は正しい意味での権威というものがもうなくなってきているように思います。権威の代わりに権力が猛威を振るっている。力ずくで人々を支配しようとするその力が勝ってしまっている。親の権威、 あるんでしょうか。まあ、昔は学校の先生っていうとみんなが深々とお辞儀をするような対象でしたよね。今はそんなことはあまりないんじゃないですかね。私たちは気がつかないうちに自分の好きなことをやればいいというようなメッセージをずっと刷り込まれてきているのではないでしょうか。そうなると自分の上に立つ権威とかその権威を尊重する、尊敬する、敬うということはどんどん少なくなっていくのがこれは当たり前です。そして今私たちはそのような時代にあると思います。教会の中も下手をすると神様に対する尊敬敬うことではなくて神様と仲の良い友達であるかのように語られたり、そういう雰囲気ができたりしてしまっているようです。ここではそれがないことを私は願っていますよ、ないと信じていますけれども、いろんなところに行くと、特に諸外国いくつかの国に行くと、そうそのようになってしまっている教会もあるらしい。でも私たちは今このような時代だからこそ神様を怖がるのではなくて尊敬して恐れる畏敬の念を持つことが重要であることをこの御言葉から知らされます。なぜなら神様を知るということは神様を恐れかしこむことが必ず、まあ、結果として出てくるからです。私たちが神様を恐れかしこむというのは神様から距離を持つということではありません。でも神様の近くに行けば行くほど私たちは神様の偉大さの前に低くなっていくのではないでしょうか。私が教会、私たち教会だけではなくていわき市の教会、すべての教会のために願い求めていることは、イエス様が生きておられるお方だということがはっきりと、目に見えなかったとしてもはっきりと表されること、人々がそれをはっきりと感じ取ることです。本当にイエス様がご自分がここに神としておられるということを表してくださったらどうなるか皆さんは考えたことがあるでしょうか。皆さんはそういういわゆる私たちが臨在と呼ぶ経験をしたことがあるでしょうか。あるのではないかと思います。私はできれば毎日でもその中にいたいと思うんですが、なかなかそうはいきません。でも何度か本当にイエス様がここにおられるという経験をさせていただき、初めてその経験をしたとき、私は怖くて床にうつ伏せになってしまいました。どうか私たちが神様をもっと知ることができますように。私たちが神様は私たちのお父さんと呼ぶことができるという特権をしっかりと受け止めながら、私たちのお父さんであられる神様は人を公平に裁かれる方なのだ、私もその対象になっているのだということを覚えることができますように。箴言は主を恐れることは知識の始めだと言っています。聖書に従えば主なる神様を恐れない人は本当の知識が始まっていないということになります。いろんな知識はあるでしょう。神様を信じなくてもたくさんの知識を蓄積する、貯めていくことができるはずです。できるでしょう。しかし本当に人を生かす知識は神様を恐れることから始まります。神様が神様であられることを自分がしっかりと受け止めるところから命が始まります。知識は人を殺すことができます。知識によって人を殺す兵器がたくさん作られてきました。 私たちは知識が良いのだというのではないことをどこかで知っているはずです。今まで知らなかったらそれを認めましょう。そして人間が自分を滅ぼすようなことにならないようにするためには、私たちイエス様につながっている者たちがまず神様を恐れかしこんで過ごすことなのだということです。毎日の生活で全能の神様がおられる、共にいてくださるということを感謝を持って生きることができますように。私たちは神様を知るということが命であることを聖書から教えられています。神様を知り、イエス様を知ること、知れば知るほど神様がどれほど偉大な方であるかが分かっていくはずです。そして偉大な神様の前に自分がどれほどちっぽけな存在かということがどこかで気づくはずなんですけれども、私もつい最近になって、もしかしたら自分は神様の前に高ぶって偉ぶっていたのではないかと怖くなりました。イザヤ書の43章で神様が言われます。虫に等しいヤコブよ恐れるな、虫に等しいヤコブよ、塵に等しいヤコブよ。イスラエルは虫に等しい、虫けらという言葉がありますけれども、神様の目の前に私は本当に塵にも満たないようなものなんだということをはっと気づかされました。そうだ、神様はなんと偉大な方だろうか。神様は全宇宙を作られた方ではないか。その方の前に私は一体何を考えていたんだろうと思わされました。どうか聖霊の神様が私たちを助けてくださって、本当の意味で謙遜になることができますように、そして神様を敬うことができますように。神様を敬うっていうことは、今こうやって座っているとね、その通りですと思ってくださるかもしれませんけど、皆さんね、毎日の生活の中で人間の感情というやつがいきなりこうボーンと火山の爆発のように爆発するときに全てが吹っ飛んでしまうでしょ。でそういう時に神様を恐れる恐れを持つことができるというのは、自分の頑張りでできるものではありません。本当に自分がそのように足りない、愚かな、罪深い、自己中心なものであることを認めながら、ああイエス様助けてくださいということしか私には分かりません。他の答えは分かりません。あるのかもしれませんけど、あったら教えてください。私たちは時代がどんな時代かを神様によって示していただきながら、その中で時代に従っていくのではなくて主に従っていく、そういう民族なんです。キリスト人なんです。そして主に従うということは神様を恐れかしこむことなんです。まあ、言うまでもないんですけれども、私たち人間は本当に徹底的に自己中心だと思います。自分の価値、自分の思い、ずっと優先してきたと思います。いきなりそれをイエス様あなたに委ねますというのは口で言うほど簡単ではない。でも諦めてはいけませんし、求め続けていくことです。互いに励まし合いながら、だからイエス様の偉大さをもっと知ることができるように、歌うときに本当にイエス様に向かって歌う、言葉を考えながら本当にイエス様にそれを告白していく、聖書を読むときにイエス様の姿を求めていく、天のお父さんの姿を求めていく、祈るときに自分がどれほど小さなものであるかを神様の前に告白しながら神様の御声を待ち望んでいく、そのように私たちはもっともっと神様を知ることを求めていきたいのです。そうすることができるものとされています。どうやってそんなことになってしまったんでしょうか。一体全体 どんなことがあって私は今ここに座っているんですか。変なじいさんの叫ぶ声を聞いているんですか。それは私たちがあがなわれたからです。あがなわれたというのは代価を払って買い取られたという意味です。私たちはみんな同じところにいました。先祖伝来の虚しい生き方、人間は神様なしにずっと、人類が始まって以来、そして罪が入って以来、虚しい生き方をしてきたんです。自分からはどうすることもできなかった。皆さんも虚しいっていう経験をしたことはあるとは思うんですけども、私は中学校1年生になってから、13歳になってから洗礼、13歳になったら洗礼を受けていいよって言われて待ち遠しくてですね、13歳になって誕生日の3日後に洗礼を授けてもらいました。13歳の時からいわゆるクリスチャンだったんですが、不思議なことにその頃から虚しさで悩むようになりました。一人でいるのは怖かった。虚しさがまさに襲ってくるのです。内側から湧き上がってくるんです。なんだかわからない虚しさ、もうこんなのは恐ろしいと思って一人になることが怖かった。何かで頭っていうか目を満たすっていうか、テレビがやっとで、白黒テレビですよ、テレビの外国映画を見たりとか、あるいは映画館にお金なかったんで友達に おごってもらいながら映画館に行ったりとか、で教会に行ってる時は大丈夫なんです。でも帰ってきて一人になるともうすごい虚しさが毎日襲ってきました。私はクリスチャンだったのかな、わかりません。いやクリスチャンだったんだろうと思います。イエス様を信じていました。イエス様を信じていても、イエス様を信じることから来る喜びと平安は自分の中に入らないということが私の身に起こっていたんです。だから他の人の身に起こっても不思議はないと思ってるんです。それでも救われているんだろうと私は確信しています。何がそんな状況を作り出すんでしょうか。聖書はご承知のように、あなた方が父祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたと言っているんですが、虚しい生き方から贖い出されたはずのクリスチャンが虚しさと戦っている。虚しい生き方から買い戻される道は一つしかありません。それはイエス・キリスト、イエス様の血潮です。イエス様の血が流された尊い血によってだけ私たちは虚しさに、虚しさから解放されることができます。具体的にはどうすることでしょうか。自分の罪深さを告白することです。私は自分は罪人だとは思っていました。罪人を許してくださいとは祈っていました。でも具体的に自分がどういうことで罪人だと思うのかは神様の前に言ったことがありませんでした。それをした方がいいと言われて、私は自分の人生でこれこそが自分の罪だと思われることを神様に口で言うのが恥ずかしくて、紙に書いて差し出しました。神様、私は口で言うことも恥ずかしい、こんなことをしてきた人間です。そしてもう自分は生きていてはいけないんじゃないかと思いました。こんな罪深い人間がなんか安心して暮らすことは罪悪のように思いました。でもその時から 虚しさが消えたのです。しばらく気づきませんでした。何かが変わった、何が変わったんだ、分かんなかったんです。2週間経って分かりました。鈍いですね。私は、皆さん、私本当に鈍いですよ。2週間分かんなかったんです、何が起こったか、ね、虚しさがなかったんです。代わりにどうやら喜びと平安と言われるものが自分の中に動いているらしいということが分かりました。本当に虚しさがなくなったことを試そうと思いました。一番虚しさを感じた時は映画館に行って出てきた時だったので、映画館に行きました。どの映画を見たのかさっぱり覚えていません。何しろ映画が終わって出てきたらどうなるかしか考えてなかったので、映画館から出てきた時、嘘のように虚しさは消えていました。イエス様が十字架で死んでくださった、それは2000年前の一度限りの出来事なのではなくて、今も力を持って働いている真理なのです。イエス様、神の御子であられるイエス様が神様の子羊となって全人類のために血を流してくださった、その血は今も人間を贖う、買い出してくれる、買い取ってくれるものなのです。虚しさから、目的がない、意味もない、死ぬために生きるような日々から私たちを買い取ってくれるのはイエス様の血です。イエス様がなぜそのような力を持っておられるか、それは傷もシミも汚れもない罪もないお方だからです。その方によって私たちは虚しい生き方から買い取られる、贖い出されている、贖い出されているので神様を恐れかしこんで生きるんだよというわけです。神様を恐れかしこむ中には感謝と賛美が不可欠です。神様、あなたは大いなるお方です。あなたは全宇宙を作られました。神様の偉大さを告白することが賛美なんです。歌うことが賛美なんじゃありません。歌うことは賛美じゃないんですか。いやいや、賛美の中に入りますよ。でも、ね、カラスなぜ鳴くのって歌っても賛美にならないでしょ。賛美というのはメロディーをつけるつけないにかかわらず、神様がどんなに偉大なお方かを告白することです。感謝はその神様がどれほど自分に素晴らしいことをしてくださったかを言い表すことです。神様に感謝と賛美を少しでも多く捧げていくことは、私たちが神様を恐れかしこむことにつながっていくのです。そして私たちはどんどん私たちを縛り後ろに引き戻そう、虚しい生活に引き戻そうと働く力から解放され続けていきます。イエス様はそれを求めておられます、願っておられます。私たちはイエス様と呼ぶのであれば、虚しい生き方から贖い出されているものです。でも虚しい生き方に引っ張られることもあるので、私たちは神様を恐れ、神様に感謝を捧げ、賛美を捧げていきましょう。皆さんは賛美の歌どれぐらい覚えていますか。自慢するためで聞いてんじゃないですよ。でもね、賛美の歌をたくさん覚えるといいんです。そうすると鼻歌だけではなくてちゃんと言葉が出てくるからです。鼻歌もいいんじゃないかと思いますけどね。 どういう文句だ。それでもいいですけど、なんと素晴らしいあなたの愛は。賛美の歌を覚えるといいですよ。私がノルウェーに行った時に、最初から教会に紹介されて行ったわけですけれども、驚いたことがあります。ノルウェー人は賛美の歌、楽譜がついてないんです。聞いてみたら、楽譜なんて読めるやつはいないんだって言われました。日本では楽譜読めるのは当たり前なんです。もう読めるのか、すごいなって言われて、なんか当たり前なんだけどなって思って。でもね、日本人は楽譜に縛られてるんです。楽譜という束縛に入ってるんです。皆さんもどうか知りませんけど、ここではあんまり楽譜を使わないので覚えやすくなってると思います。牧師が集まって祈りの集まりをします。3泊4日で、どうぞ皆さん心に浮かんできた歌を歌い始めてください。なかなか出てこない。罪と我を許され、って止まっちゃうんです。他の国、アメリカとかオーストラリア、次から次と出てくる。みんな覚えてるんです。ノルウェーの、あの教会で私は5年ぐらい指揮者をしました。あの私はその頃28歳ぐらいですから、もう超じいちゃんばあちゃんのコーラス隊だったんです。平均年齢67歳。もう今の私には67歳って若者ですけどね。でもその時の私には本当にじいちゃんばあちゃんのコーラス隊だったんですけども、その人たちは1週間に 2,3 回こう誰かの家に行ってはコーヒー飲んだり食べたりする。必ず歌が始まる、賛美が始まる。一人アコーディオンの上手な兄弟がいました。見事に弾く。みんなが4節でも5節でも6節でも覚えて歌うんですよ。これがクリスチャンの集まりです。クリスチャンが集まるとき、神様を賛美する歌が次々と出てくる。聖書は言います。詩と賛美と霊の歌と思って互いに語り合いなさい。私はそれを経験させてもらいました。でもノルウェーでという経験だけに終わってはいけない。私たちが集まるときに歌いましょう。歌ができなかったら言葉で神様を賛美しましょう。神様に感謝をしましょう。皆さん、何のことはない、どっかのカフェで、クロスカフェというカフェで集まってコーヒーを飲んでるときに、イエス様素晴らしいね、なんと素晴らしいあなたの愛は、我が主我が主、よみがえられた主、そうやって語り合うことが神様が願っておられる私たちの交わりなんです。下手をすると初めから最後まで誰かの噂話に終わってしまうことがありませんように、下手をしませんように、上手に感謝と賛美が必ずあるようにしませんか。やしてください。しましょうよ。私たちは神様を恐れて生きていきましょう。神様を褒めたたえて生きていきましょう。お祈りします。天のお父様、私たちを今晩も集めてくださってありがとうございます。今このような邪悪な時代だからこそ、神様どうぞ私たちを助けてください。私たちの心と思いにいつもあなたを思い、あなたに感謝を捧げ、あなたを褒めたたえる思いを授けてください。そしてあなたへの賛美が絶えることがありませんように、メロディーがわからなければ言葉を口ずさむだけでも私たちがもっともっと多くできますように。天のお父様、この町でクリスチャンが何百人いるか分かりませんが、その者たちが本当にあなたへの感謝と賛美に目覚めることができるように、主よ働きください。そしてこの町があなたの御臨在で変えられますように、ここにいるお一人一人を感謝します。画面の向こうにいる方も感謝します。 あなたの御臨在を表してくださり、私たちの心をあなたへの感謝と賛美で満たしてください。あなたのお名前を呼びます。イエス様、感謝します。アメン。